さあここからもスタジオに素敵なゲストをお招きいたしまして、たっぷりとお話をお伺いしていきます。2ヶ月に一度健康ハッピーアドバイスということで、新生活富山病院からスタッフの方をお招きしておりますけれども、今日はですね、医療福祉相談室、医療ソーシャルワーカー、社会福祉士でいらっしゃいます中村直樹さんにお越しいただきました。中村さん、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ということで、今日は中村さんに来ていただきましたので、はい、ソーシャルワーカーさんのお仕事についてお伺いしたいと思うんですけれども、まずはこの医療ソーシャルワーカーというのはどういったお仕事をしている方になるんですかね。
はい、この仕事はですね、私病院で勤めているんですけども、病院で勤めているから、入院している患者さんや、あとは外来の患者さんのいろんな、医療と、あと福祉、生活の相談を、乗っています。あとは、その患者さんやご家族だけではなくて、地域のいろんなその福祉関係の活動にもこう参加して、で地域 の, その福祉力をこう高めていくというようなことも一緒にやっています。
そうですか。はい、医療ソーシャルワーカーというふうに、医療がくっついてますけれども、普通のソーシャルワーカーっていう、そういった資格とはまた違うんですか？
そうですね、ソーシャルワーカー自体がですね、いろんな分野で活躍しておりまして、例えば市役所とか、社会福祉協議会とか、そういった行政とかでも働いている方もいらっしゃいますし、あとは私のように、病院で、働いているソーシャルワーカーもいます。あとは、介護関係だったり障害関係の施設で働いているソーシャルワーカーもいますので、本当に多岐にわたっていろんな領域で、活躍している、仕事かなとは思いますね。
というと、そのソーシャルワーカーという資格がそれぞれ別にあるんだよというわけではなくて、病院で中村さんが今勤めていらっしゃるから医療ってくっついてるってことですかね。
そうですね。
なるほど。そしてもう一つ資格をお持ちです。社会福祉士さんでいらっしゃいますけれども、この社会福祉士さんも相談に乗るお仕事かなって思うんですが、違いってあるんですか？
そうです、ほとんど同じようなものだとイメージしていただければいいかなと思います。ただその社会福祉士自体が国家資格になりますので、試験を受けて、通って、認定されないとその社会福祉士って名乗ってはいけないですよっていうふうに言われています。
ソーシャルワーカーさんは、
ソーシャルワーカーはですね、ここがすごい微妙なところでもあるんですけども、中にはですね、社会福祉士の資格を持って働いている人もいれば、この資格自体がすごい難しいものになってきますので、結構合格率も、28% とか 30% とかっていう、
難しいですね、
結構狭き門っていうのも言われていますので、なのでその資格を、取るために、ソーシャルワーカーとして働いて資格を、取得するために頑張っていらっしゃる方も中にはいらっしゃいますし、
なるほど、
いろんな方がいるということですね。
その中でも中村さんは両方持っている
そうですね、
ということですね。で、普段の中村さんのお仕事をもう少し具体的に教えていただきたいと思うんですけれども、例えばある日の中村さん、どんな流れでお仕事が始まりまして、どんな風に終わっていくんですか？
そうですね、日頃は入院されている患者さん、担当している患者さんがいますので、その方、特にここ最近寒くなってきてますんで、脳梗塞とか肺炎ですね、あと今日はすごいいい天気ですけども、雪が降っていると皆さん雪で滑って骨折される方もいらっしゃいます、そういう入院された方のお体の調子ですね、もう少しリハビリした方がいいだろうということでしたら、リハビリの専門の病院の方を、ご紹介したりとか、あとは、ご自宅に帰るにあたって中には介護が必要な方もいらっしゃいます、入院前は畑仕事もしてたけども、病気によって、例えば体の麻痺が出たりとかですね、少し動くのも辛くなったということで方でしたら、介護保険の申請とかですね、もして、家の環境を整えて、帰るっていうような、そういうお手伝いをしています。本当に、生活全般、その人が安心して家で過ごせるようにだったり、中には家で過ごせない方もいらっしゃいます、本当に先生の、 先生や看護師さんたちの治療とかケアが必要な方もいらっしゃるので、そういう方はまあ施設とか、まあ、長期に入院できる病院をまあ紹介したりとかっていうこともありますね。
そういう、じゃあどういうその施設がいいかなとか、どんな風にこの後の生活を整えたらいいかなとか、そういったことをまあアドバイスされるっていうことは、そこまでアドバイスできるまで調べたりとかっていうことですよね。
そうですね、はい。なのでその担当している方がどこに住んでらっしゃるのか、まあ、中にはお一人暮らしの方もいらっしゃるので、で家族が、まあ、当院がある射水市内ではなくて富山市の方ですってことでした、まあ、ご家族の方が、まあ、面会に来やすいとか、まあ、通いやすい、まあ、施設とか、まあ、病院を紹介するってこともあります。本当にその人の、まあ、状況に合わせて、まあ、コーディネートしていくじゃないですけども、
は
い、
そうですね。そうすると今のお話は、例えばその病院側からこの方今後どうしたらいいでしょうかねっていうことで、あのお仕事があると思うんですけれども、逆に患者さんの方からのこう悩みとか、はい、ちょっと教えてほしいんだけどとか、そういうことももちろんあるわけですよね。
そうですね、はい。
そういった場合だと、まあ、例えばどういったご相談があるんですか？
はい、そうですね、患者さん、まあまあ、特にご家族の方から直接話が あることもあるんですけども、例えばこれから先、まあ、どうやって生活していったらいいのか、医療費も初めて入院したのでどういうふうにしていったらいいのかわからないんですって、もう皆さん初めてのことばかりなので、そこで言ったら何をまずどこから手をつけたらいいのかということがありますので、その辺まず気持ちを、まあ、語ってもらって、少し気持ちが落ち着いた時点でその患者さんやご家族の状況に合わせたあの情報とか、あこういう選択肢がありますよとか、まあ、まずはこれから始めてみませんかっていうのを提案して、まあ、あの相談を進めていくってことが結構多いですね。
そういうソーシャルワーカーさんにお話聞いてほしいなっていう場合なんですけれども、例えば看護師さんとか先生の方にちょっと悩んでることがあるって言ったら、
そうですね、
お話が行くんですか？
いただければ、はい。そしたらあのよく先生や看護師さん、あとはリハビリの方とかからちょっと相談に乗ってほしいということで、あの、まあ、担当して関わることがありますね。
ね、新生活もたくさん患者さん来てらっしゃいますけれども、新生活には何人のソーシャルワーカーさんがいらっしゃるんですか？
今ですね、あの私含めて5名のソーシャルワーカーがいます。
あ、5名で、まあ、それぞれご担当ということでいらっしゃるんですか？
そうですね、はい、
少ないですか？どうですか？
そうですね、まあ、あの当院新生活富山病院の規模でいうと5人っていうのは結構多い。
あ、多いんですか？
まあ、ただ実際これが多いかどうかっていうのは、まあ、個人的には、まあ、まあいろんなあの社会的な問題が複雑になっている方が多くいらっしゃいますので、やっぱ時代が変わってきているので、まあ、本当に、まあ、ソーシャルワーカーはどんどん地域にとっても、まあ、増えていったらいいのかなっていうような思いはありますね。
あの冒頭で病院だけのお仕事にとどまらず、地域の方にもっていう話もあったじゃないですか。地域の方とはどんなふうに関わりがあるんですか？
そうですね、まあ、今特にやっているのがですね、まあ、認知症カフェっていう、あのここ最近、まあ、数年ですけども全国的にすごいこう広がっているものがあるんですね。やはりこれから高齢者社会でどんどん高齢者がこう増えてきて、特に認知症の問題ですね。でこれまでは、まあ自分のことじゃないからまあ大丈夫かなっていうような問題が本当に自分のまあ生活にもこう関わってくるようなあの身近な問題になってきていますので、まあそういうのでまあ認知症とはまあ何かっていうのをまあ地域の人たちに知っていただくっていうような取り組みをしています。でその中で今射水市 あの認知症カフェのまあモデル事業があるんですが、まあそれ委託を受けてまあ あの地域包括支援センターの方や、あとはボランティアの方たちと一緒に、12月とあの今月ですね、2月にも開催したんですけども、まあ、2回ほどあの院内の方で、まあ、認知症カフェを、まあ、対象の方は認知症の人とそのご家族ですね、集まっていただいて、いろいろ日頃の思いの丈を語ってもらって、少し気持ちをこう前向きになっていただくっていうような取り組みをしています。
そうですか。その病院にね、こう気軽に来てくださいねっていうふうに足を運んでくださいねって言うっていうのもまた大事なことなんですよね。
そうですね、
そういういいきっかけになる認知症カフェ、
そ そうですね、実際参加された方からも、特にご家族からは、自分と同じ思いの人、自分みたいにちょっと介護をいろいろ大変だけども頑張ってる人がいるのを知ってすごい支えになりましたとか、ぜひまた参加したいですっていう方もいらっしゃいますし、認知症の心配の方だったり認知症の方もですね、その言葉の中にはやっぱ物忘れの不安とかが、ある、分からないことが分からないっていうその不安ですね、あるけども、それをまた同じような思いを持っている人がいて、すごいほっとしましたっていうような声も聞けましたね。
そうですか、そうですよね。ご家族もご本人も不安な気持ちでいらっしゃるんですね。この後もじゃあ続けていくご予定ですか？
そうですね、また来月その、認知症カフェを、企画しているメンバーで集まって、また来年度以降ですねの活動をまた企画をして、定期的に開催していきたいなというふうには思っています。
そうですか。今までの、お話を聞いていますと、いろんな方との連携っていうのが大事になってくるんじゃないかなと思いますけれども、その新生会の病院の中でもいろんな方とこうやり取りがありますかね？
ありますね。おっしゃる通りで、いろんな先生や看護師さん、リハビリの方とか、あとは医事関係の、医事課の方とか、
医療事務、
医療事務ですね、医療事務の方とか、もう本当に院内のいろんなスタッフとの関わりも多くありますね。
やっぱり生活そのものとか、またお金のこととか、もちろん体調のこととか、いろんなことをご存知じゃないと相談にも乗れないですもんね。
そうですね。
それだけ自分のことを知ってくれている人がいるっていうのも心強い気がしましたけれどもね。
そうです、本当にそうやって話をして少しでも気持ちがほっとできるっていうのが、やっぱり患者さんやご家族にとっても、何よりもいいんだっていうことも直接私も相談している中でもよく聞きますので。
そうですね。どうですか、大変だなとか思われることはないですか？
正直この仕事はすごい大変だと思います。
そうですか。
本当にこういろんな、制度のこともそうですし、その前にまず人ですね、人のその心理的な状況とか、言ったら病気によってどんな不安が出てくるのかっていうのも知っておかないと、変な話で自分がこう病んでしまうっていうこともありますし、私もずっと、いろんな仲間がいるんですけども、やっぱり途中こう、大変すぎてもう別の仕事に就いてしまったっていう方もいらっしゃいます。ただその反面、それを乗り越えてやっていくと、いろんな人とのつながりがありますんで、やりがいはすごいある仕事だと思いますね。
そうですよね。安心して退院されていくその様子でしたりとかね、元気になられるとよかったなって思われるでしょう。
そうですね。あとは自分自身の人生のこともすごい考えるように。
ああ、そうですか。
なりますね。
それはどういうふうにですかね。
そうですね。これは私前千葉県の方にいたんですけども、千葉県にいた時に関わった患者さんが、ちょうど今と私が2年目ぐらいの時に担当した方なんだったんですけども、今でいう私と同じぐらいな年、30代の方で。で、言ったらがんの末期の人、で同じ社会福祉士の資格を取ろうとしてた、そういう福祉関係の方だったんですけども、その方、言ったらもうお亡くなりになってしまったんですが、亡くなる直前まで社会福祉士の勉強をして地域に貢献できるように僕はなりたいんだって、中村さんその資格を持ってるんだからぜひ頑張ってっていうこともあったので、それを聞くと本当に人っていつ何が起こるかわからないので、自分のその人生じゃないですけど、どう生きていきたいのか、どう一体最後を迎えていきたいのか、家族とどういうふうな時間を過ごしていきたいのかっていうのを本当にこの仕事のおかげで考えるようになりましたね。
そうですか。そうすると中村さんが今ですね、このソーシャルワーカーとして皆様にぜひお伝えできればいいなと思われること、伝えたいと思われることっていうのはどんなことがありますか？
そうですね、伝えていきたいっていうことはですね、やっぱり絶えず考える癖を、ぜひとも今聞いているリスナーの皆さんもそれを考えていってくださればいいのかなって やはりこう考えることで何かこう突然のことが起きたとしても、事前にいろんな自分がどう過ごしたいのかっていうのを考えたり、家族と話をしていると、突然のことが起きたとしても、なんとかそれを対処できる力にもなってきますんで。
そうですね。いろんなこと起きますけれども、いろんなことを考えておくと、そのものについて考えてなくても、私はこういう生き方をしていきたいみたいな、あればね、そっちにこう寄せていくっていう道しるべみたいなものが
そうですね。
常に自分の中にあるとかね、そういうことって大事なんです
そう
ね。
ですね。本当に自分がどうありたいのか、どうしたいのかっていうのを本当にイメージして考えるっていうのが大切だと思いますね。
そうですか。ありがとうございます。ではここで中村さんからリクエスト曲をお聞きしていますので、おかけしたいと思います。ジャパハリネットというバンドですよね。
そうです
で
ね。
すね。光明、光、明るいって書く光明ですけれども、この曲を選ばれたのはなぜですか？
この曲はですね、私が学生の時に出会った曲でして、今まさしくこの仕事とつながってると思うんですね。歌詞の中にもいろいろあるんですけども、やっぱり人っていろんな苦難を乗り越えてで行くんですけど、ただ大変なことばっかりじゃなくて、必ずその先に楽しい希望とかやりがいっていうのがあるので、それを見つけるとより良い人生になるっていうのを、この曲に出会って、学生の時も結構落ち込んでた時期もあったので、励みになりました
そう
ね。
ですか。そういうなんか光を差すに、それこそこういう曲があるっていうのはいいですね。
いいですね。
ねえ、では皆様にもお聴きいただきたいと思います。ジャパハリネットで光明です。今日この時間は、新世界富山病院医療福祉相談室医療ソーシャルワーカー社会福祉士の中村直樹さんにお話をお伺いしています。今ですね、ソーシャルワーカーというお仕事に大変興味を持ったと。ぜひソーシャルワーカーとしてやっていきたいなと思ったんだけれども、という方のために、どんな勉強が必要なのか教えていただけますか？
一応勉強としては社会福祉という資格がありますので、それに関する資格の勉強もあります。であとは先ほどもお話したように、やっぱりいろんな人との相談を受けたりしますので、言ったら大変な仕事ですので、その人と向き合う、その人の心理だったりとか、そういうところの勉強もですね、しっかりしていただいた方が現場で長く続ける秘訣かなとは思いますね。
そのあたりはお仕事をする上での心構えみたいなところでもあります
そ
ね。
うですね。
やっぱり共感はもちろん大事ですけれども、もうどっぷりとその方に、なんていうんですかね、寄り添いすぎるというか、それでもまたいけないんです
そう
よ
ですね。
ね。
距離が近いと、近づけば近づくほどどんどん感情が入ってしまいますので、そうすると辛くなってしまうっていうのも、支援者としてやっぱり辛いっていうのもありますから。
またそのプロとしてのね、冷静な判断ができるかどうかというところにもつながっていきそうですよね。
そうですね。
というお仕事ですけれども、先ほどお伺いしたようにやりがいも大変おありだということで
そう
ね。
ですね。
で、中村さんはこの道を選ばれたその理由とかきっかけっていうのはどんなことがあったんですか？
そうですね。私、高校生の時にですね、もともとは子供が好きだったので、その子供関係の何か仕事がないかなっていうふうに探していました。その中でソーシャルワーカーっていう仕事を見つけて、でこれちょっと、人と人との相談だけじゃなくて、いろんな地域とかそういう働きかけもできる仕事で、ちょっと楽しそうだなということで選んだっていうのがありますね。
そうですか。で、地元が広島。
そうですね。
ね。
この前カープでにぎわってた
おお、そう
広
です
島
よ
です。
ね。そうですよね。嬉しかったですか？
嬉しかったですね。
表情変わりましたね。で、広島で高校生までですか？
大学も広島
あ、
で、
そうですか。
就職してから、県外にいましたね。
就職がさっき出てきた千葉ですか？
そうですね、千葉の、房総半島っていうところに、そこの病院にずっと勤めてました。
そうですか。暖かいところですか
あっ
ね。
たかいですね。今ちょうど花がきれいに咲いている
あ、
季
もう
節
そん
で
な時期？
すね。そうですね。
羨ましい。そんな千葉にいてですよ。なぜ富山へ？
そうですね。富山は、実は私の家内が富山出身なので、 子供もまだ小さいんですけども、まあ、子育てのことも考えて、
うん、
こっちに来たっていうのがありますね。
なるほどね。多いですよね、奥さんの実家が富山なんですっていう方。はい、
そうですね、
うん、
あとは個人的にすごい富山が好きになったので。
あ、そうですか。よかったです。だってほら広島、千葉、
はい、
そして富山、ちょっとほら富山寒いし雪降るし大丈夫かなって思ったんですけど、
食べ物とお米と日本酒がもう美味しくてもうそこに惹かれて。
あ、よかった。お酒お好きなんですね。
好きですね。
特にお好きなのありますか？
私、まあ、めったに飲めないんですが、カチコマ、いろいろ年末年始とかで親族が集まった時に出ると、はい、
嬉しいですか？
嬉しくてたくさん飲んじゃいました。
また表情変わりましたね。まあ、そんな中村さんですけれども、で今後なんですけれどもね、はい、やはりやっていきたいことですとか、これからも大事にしたい思いというのがおりかと思いますけれども、はい、いかがですかね。
そうですね、まあ、今後も、まあ、担当している患者さんやそのご家族とか地域のために、まあ、何ができるかっていうのを考えていきたいと思いますし、うん、まあ、あとはいろいろ面接の中でもいろんな技術を使っていますの でかつこの仕事も本当に大変だと思います、
はい、
ただやりがいはすごいありますので、まあ、何かそういう面接の技術だったりとか、まあ、事例をいろいろ検討する、まあ、何かしらこう地域のお手伝いとかそういうの貢献ができたらいいなというふうには思ってますね。
そうですか。で中村さんのこのお声の感じからですね、皆様相談しやすい方なんだろうなっていうのはさせていただいていると思いますけど。
そうです、いただいてありがとうございます。
ね、でもやっぱりこう自分の間口を広げるじゃないですけれども、そういう相談しやすい雰囲気作りとか、そのお話を聞く姿勢とか、はい、いろいろと気をつけてらっしゃることも多いでしょう。
そうですね、やはり喋るスピードだったりとか、あとは本当に呼吸とかですね、そういうのを見ながらやってはいますね。
そうですか。いや、行ってみたらこの人に話を聞くプロの方に話を聞いてるという、今我に返るとちょっとドキドキしますね。大丈夫だったですかね、私。
もうむしろなんか私の方ほっとしてすごい楽しい時間を過ごしてます。
いやいや、言わせたみたいな。ありがとうございます。ということで、新生会富山病院で、医療福祉相談室ということで、はい、中村さんいらっしゃいますので、またいろんなご相談が終わりの方ですとか、はい、また新生会富山病院の方にもね、はい、足を運んでいただければと思います。今日この時間は医療ソーシャルワーカー社会福祉士の中村直樹さんにお話を伺いしました。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。